26ページ国保中央病院だより第153回乳腺エコ超音波検査について。臨床検査技師辻岡聖子。乳がん検診について。乳がんは我が国の女性のがんの中で罹患する人、かかる人が最も多いがんです。しかしステージ1での5年生存率は 100%、 ステージ2でも 96.1% であり、早期発見、早期治療で治るがんとなっています。乳がん検診は国の指針平成28年2月4日付によりますと、対象は40歳以上で、問診、乳房 X 線検査、マンモグラフィーが基本になっています。マンモグラフィー検査は小さな石灰化、カルシウムの沈着で一部に悪性の場合があるを検出するのに優れています。乳腺エコー検査のメリット。しかしマンモグラフィー検査は高濃度乳腺の人の場合は病変が見つけにくいというデメリットがあります。若い人は乳腺が発達しているため、高濃度乳腺の人が多く、病変を見落とす可能性があります。その点、超音波を使う乳腺エコー検査は、高濃度乳腺でも病変を見つけやすいのがメリットです。マンモグラフィー検査で隠れていた病変も、乳腺エコー検査で見つけられる可能性があります。乳腺エコー検査は体への負担がなく、妊娠中であっても可能です。仰向けに寝ていただき、超音波の伝わりを良くするためにゼリーを塗布して乳房全体を調べ、手を上げて脇の下のリンパ節部分も確認します。マンモグラフィー検査にエコー検査を加えた方ががんの発見率が高いという報告があります。乳がん検診のマンモグラフィー検査で要精査となった人、自己触診により乳房にしこりがあると気づいた人、乳房にくぼみができる、乳頭や乳輪がただれる、左右の乳房の形が非対称になる、乳頭から分泌物が出るといった症状がある人、また症状がない人でも乳がんの不安のある人は当院外科にて検査を実施しておりますので、ご相談ください。国保中央病院、電話 32-8800。 料理第2次健康俵元21、第2次俵元町食育推進計画後期計画、いつもの食事プラス野菜、小松菜と卵のサラダ、1人分エネルギー105キロカロリー、塩分 0.4 グラム。材料2人分、小松菜2分の1束、ゆで卵1個、A、マヨネーズ大さじ1と2分の1、醤油小さじ3分の1。作り方、1、小松菜は根元を切り落とし2センチ長さに切り、さっと茹でて水気を絞る。2、ゆで卵をみじん切りにしボウルに入れ、 A を加えてよく混ぜる。3、2に1を加えて混ぜ器に盛り付ける。小松菜は鉄分が多く含まれている野菜です。鉄分は体内で酸素を全身に供給する働きがあり、不足すると貧血になり、倦怠感や頭痛、動悸、息切れなどの症状を招きます。特に20代から40代の女性に不足しがちな栄養素ですので、食事から鉄分を多く摂取し、貧血を予防しましょう。7ページ。消費生活ニュース。消費者トラブルに遭わないために、日頃から消費者トラブルに遭わないように意識的にアンテナを張ることで 被害が未然に防げたり、最小の被害で解決できることが多くあります。インターネット社会も進化し、情報は溢れています。正しい情報を信用あるサイトから知ることで、トラブル防止となります。知ることができた情報は、周りの人と共有することで、さらに被害を未然に防ぐことができます。1. 国民生活センターや消費者庁のホームページをチェックする。最新の情報がトップページに掲載されています。国民生活センターと消費者庁のそれぞれの QR コードがあります。2. 国民生活センターや消費者庁の公式 SNS に登録する。国民生活センター、X、旧 Twitter と Facebook のそれぞれの QR コードがあります。消費者庁運用 SNS 一覧の QR コードがあります。3. 国民生活センターの公式 YouTube を見る。国民生活センター公式 YouTube の QR コードがあります。4. 奈良県消費生活センターのホームページをチェックする。毎月発行しているセンター情報誌、奈良小鹿通信もぜひご覧ください。奈良県消費生活センターと奈良小鹿通信のそれぞれの QR コードがあります。5. 田原本町のホームページの広報田原本を見る。2ヶ月に1回、奇数月に消費生活ニュースを掲載しています。広報田原本の QR コードがあります。6. 田原本町の公式 LINE に登録する。町消費生活相談室から登録者に最新情報をお知らせしています。ぜひ登録をしてください。超公式 LINE の QR コードがあります。問い合わせ、総合窓口課、電話 34-2087。消費生活相談、商品やサービスに関する相談。日時、毎週火曜、金曜日、祝日、年末年始を除く。午前10時から午後3時。担当、消費生活相談員。相談方法、電話、面談。問い合わせ、電話 32-2901、内線174。今やろう、防災アクション、第45回。災害時の便利なスマホの使い方。安否確認方法編。スマホは災害時に自らの命を守るための非常に重要なツールとなります。そこで災害時にスマホを使った安否確認方法を紹介します。1. 災害用伝言ダイヤル171。電話で確認しようとしても被災地では電話回線は混み合い、つながりにくくなる場合があります。そこで、災害用伝言ダイヤル171です。これは災害の発生により、つながりにくい状況になった場合に、提供が開始される声の伝言版です。詳しくは、NTT 西日本ホームページをご覧ください。QR コードがあります。2. 通信事業者の災害用伝言板サービス。スマホ、携帯電話などから文字入力による伝言を登録できるサービスです。NTT ドコモなど通信事業者ごとの伝言板に最大10件のメッセージを残せます。なお、スマホからだと通信事業者によって利用方法が変わるので注意が必要です。混雑しにくいネット回線を使用していますが、いずれもネットが通じない場所では使用不可能なので注意してください。3. LINE グループトーク機能。 スマホ利用者の約8割が利用している LINE アプリですが、災害時にはそのグループトーク機能が役立ちます。普段から家族でトークのグループを作っておくことで、災害時、家族全員の安否確認を簡単に行うことができます。問い合わせ、防災課安全防災係、電話 34-2059